細マッチョ
ポップに日本史
4ポッドキャスト、さあ始まりました。ポップに日本史第40回。
40回、
ポップ担当岩崎と
日本史担当遠藤です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。40ですよ、40。
節目に来ましたね、あと10回で半分。
ねえ、40ね、うん、来ましたね、積み上げてきましたね。
そうですね、年内に50回と思ったんですけど、さすがに。
まあね、だって4月から始めてるからね。
そうなんですよね、まあでも40回っていう、なんかやりきった感はあります。切ってないか。
まあ、岩崎くんはやりきったのかな。そうだったんだ。
違う。これからも、
まあ、これからも頑張っていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ突然ですけど、岩崎くんってさ、
はい、
ひょろひょろだよね。
自分はひょろひょろって言われますけど、中性脂肪健康診断 C 判定ですか。
多分前の日に食べたものとかも関係してんじゃない。
いやー、そうなんですかね。まあでも実際ブヨブヨですよ。
まあでも実際ひょろひょろだよ、岩崎くん。
足は太らないんですよ。
まあよく言うとスタイルがいいんだけどね、岩崎くんね。憧れるわ。
やめましょう。遠藤さんだってあれじゃない。
いや自分ダメだよ、最近太ってきちゃってさ、なんかでカマキリみたいな体型になっちゃって。このままだとちょっと奥さんに食われちゃうんじゃないかなって心配してるんですけど。まあね、冗談はさておき、まあ筋トレしないとなーなんてずーっと思ってるんだけど、
はい、
まあ岩崎くんもね、筋トレしてムキムキになってください、ぜひ。
いや自分は筋トレ苦手なんですよね。
なんで俺の理想を叶えてくれよ。
いやいやいや、
ムキムキになって、
いやいやいや、何もしないでムキムキになれるならムキムキになりたいです。
そんないい話はありません。
だからですよ、できないのは。
そうだね、はい、頑張りましょう。
難しいですね、頑張ります。
いつかね、なりましょうね、
いつかね。
ということで今回のテーマは遣隋使をやります。
遣隋使、はい、
有名でしょ、遣隋使。
そうですね、名前は、その言葉は聞いたことありますよ。
岩瀬くん、遣隋使と言ったら、
遣隋使と言ったら中富の、あ、小野妹子。
当たり、危ない危ない、中富って。
おー、
妹子って言うけど女じゃないよっていうね。
やりましたよね。
ね、完全なるおじさんだよっていう話前にしたんですけども、
はい、
そのおじさんである小野の妹子さんも今回登場します。
お、スーパースター、
そうそうそう、
はい、
まあ、教科書にもね、確実に出てくる遣隋使なんだけども、
はい、
じゃあね、具体的に何のためにあんな危険を犯して中国まで行ったのって思わない？
思いますけど、あれですかね、文化を。
そうそうそう、
得るために。
そう、それについてこの後話すんだけども、
はい、
そのさ、冒頭にも言ったけどさ、今回のテーマは遣隋使なんですが、
はい、
裏テーマは、
はい、
筋トレです。
筋トレ。
そう、はい、そう、人間の体にもさ、筋肉って重要なんだけど、
はい、
国とかね、国家にも筋肉って重要なんだよね。
はい、
だから非常に抽象的で分かりにくい比喩表現だとは思うんですが、
はい、
筋トレが大事だっていうことで、その辺はちょっとこの後話すんでご了承ください。
わかりました。
はい、で岩崎くんってアメリカに留学してたよね。
そうですね、ちょっとだけ。
2年間だっけ。
はい、
アメリカってさ、筋トレ大国らしいじゃん。
いや、筋トレ大国でしたよ。
でしょ、
一緒に住んでる人、自分でステロイドとか打ってましたもん。
ステロイド？
ステロイドみたいな筋肉増強剤を注射で太ももに刺してました。
マジでそれ本当にステロイドなの？なんか危ない薬じゃないの？
筋肉のためにやってましたよ。ボディービルダーじゃないですけど。
ああ、だって確かにさ、アメリカのドラマとか見てても基本みんなマッチョだもんね。
そうなんですよね、
マッチョメンだもんね。
結構老若男女を
マッチョメン
全員行ってます、ジムには。
ああ、だよね、
おばあちゃんもジム会員ですよ。
ああ、だからそれくらいアメリカはやっぱり筋トレを重視してんだよね。 ね。
そうですね、まあ、健康意識が高いじゃないですけど、
うん、まあね、筋トレするとなんかね、テストステロンっていう男性ホルモンが分泌されて、
はい、
なんかこう集中力が増したり、
はい、
あと判断力が冴え渡ったり、
はい、
まあ、あとは単純に元気になったりっていいことずくめらしいよ。
ああ、そうなんですか。
うん、だからさ、あの経営者とか社長とかっていう成功者の人たちってさ、
やってますよね。
うん、筋トレとか、あとトライアスロンとかやってる人が多いでしょ。
はい、多いですね。
だからそういう人たちってスタイルの維持とかモテるためだけに筋トレしてるわけじゃないんだよね。
はい、
うん、そこにはちゃんとした意味があると。
はい、
合理主義国家ならではだよね、その考えって。
はい、
まあ、あとは成功者は違うねってとこだよね。意志が強いというか。
まあ、そうですよね、
うん、
そこですよね。日々の積み重ねじゃないですけど、辛いことも。
あー、ダメだ自分は。
自分もダメです、そういうの。
ねえ、まあ、いつか絶対に筋トレやってムキムキになって社長になろうね。
そうですね、筋トレ逆にやったら社長になれますか ね。
なれる、なれる、なるんだよ。
頑張ろう、うん。
まあ、ふざけてるようで、これ実はふざけてないので、ぜひ最後までお聞きください。
はい
はい。ということでね、あの時系列を追いながら遣隋使についてちょっと話していきたいと思いますので。
はい、よろしくお願いします。
はい、で本題に入る前に、
はい、
事前にお断りさせていただきます。
はい、
国の呼び方なんですけども、
はい、
今回ね登場する中当時のね中国なんですけども、
はい、
遣隋使っていう用語でも分かるように、
はい、
隋っていう国になります、当時は。
ああ、そうですよね。
うん、長いねこう戦国時代を経て中国に300年ぶりに登場した統一王朝が隋なんですけども、
はい、
ただ今回は分かりやすさを重視しまして、
はい、
基本は中国って言います。
分かりました。
うん、
そっちの方が分かれます。
うん、話の流れ上隋っていうこともあるかもしれないですけど、基本は中国っていうので、そこの点はご了承ください。
はい
はい。と同じように日本についてもですね、
はい、
当時の日本って基本日本ってまだ言われてないんで、
はい、大和朝廷、
当時はね和って言ってたのかな。
あ、和だ。
ただこれも話の流れ上分かりやすくするために日本って今回言いますので、
はい、
その点もご了承ください。
わかりました、了承します。
はい。やっと本題に入ります。
はい、
岩崎くん、遣隋使といえばさっきも言ったけど小野妹子さんだと思うんですけども。
そうですね。
はい、実は妹子さんは女の人って勘違いされるのと同じくらい、
はい、
初めて遣隋使で行った人っていうふうにも勘違いされがちなんですが、
はい、
ユセックもそう思ってた。
そうですね、
実は違うんですよ。
なんか第1便で行ったんじゃないんですね。
違うのよ、実はね第2回3回に送られた遣隋使なんですよ。
はい、
1回目の人じゃないんだよ。
誰なんですか。
誰かっていうのは実はこの後出て話すんだけど、分かんないっていうのが答えなんだよね、第1回目の人は。
あ、分かんないんですか。
そう、
で無事帰ってこられて、
うん、多分帰ってきたんだと思う。
はい、
そこら辺もちょっとこう曖昧なんだけど、
はい、
うん、そのね初回一番最初に遣隋使が送られたとされるのが、
はい、
600年。
600年、
うん、600年なんだけど、
はい、
このとされるっていうのも微妙なところで、
はい、
中国側の記録にはね、そうの600年に日本から遣隋使が来たって書かれてるんだけど、
はい、
対する日本側の資料には、
はい、
載ってないらしいんだよね。
あ、言ったことが。
そう、
はい、
記録になくて、だからその点で曖昧なところではあるんだけども、
はい、
まあ歴史的なこう見て600年に第1回の遣隋使が送られたってことは結構あの定説になってるみたいなんで、
はい、
で続きまして第2回の遣隋使が607年に送られて、第3回も続けざまに609年に行われるんですけども、
はい、
この第2回3回の遣隋使が、
はい、
小野妹子さんです。
小野妹子、
そう1回目じゃないのよ、第2回3回の人なの。
意外ですね。でもなんか
でしょ、
なんか実績があったから今まで名前が残ってきたわけですもんね。
そうそうそうそう、まあ記録上に残ってる初めの 遣隋使っていうのは妹子さんなんだよね、
名前覚えやすかったからってわけでもなく
そういうわけじゃないんだよねまあさ、しかもさ、今みたいに航海術とか荒波に耐える船とかもない中で2往復してるからね、この人。
そうですよね、はい、
うん、
すごいですよね、結構命かかってますもんね。
いや、命かかってるし、奇跡だよね。
奇跡、はい、
うん、だから妹子さんっていうのはそういう生きて見事に遣隋使のしての役割を成し遂げた人でもあるんだよね。
はい、
うん、でちなみにね、その後ね、妹子さんの後に第4回5回って遣隋使は派遣されるんだけど、
はい、
派遣先のね中国が、
はい、
まあ、隋っていう国が618年に滅亡してしまいまして、
はい、
まあ、結局計5回で終了になります、遣隋使は。
少ないですね、
うん、
あっという間ですね、行ってから。
そうそうそう、だから実質遣隋使って600年から618年の約18年間の話なんだよね、
はい、へえ、
うん、
案外ね。
そう、少ないのよ、
はい、
うん、これが遣隋使の歴史です。
わかりました。
うん、ただね、日本の長い歴史の中で、
はい、
たった18年の出来事ではあったんだけども、かなり有意義な日本のね、
はい、
国家の筋トレとして、
はい、
後々大きな影響を与えることになりますので、
はい、
まあ、非常に内容の濃かった18年間だったと言えるかなと思います。
わかりました。
で、今回のポイントは、さっきから何回も言ってるけど筋トレなんですけども、
はい、
国家としての筋トレね、
はい、
で筋トレってさ、筋肉にね、こう負荷をかけて、あの筋繊維を壊すっていう作業らしいんだけど、
そうですね。
そのね、壊れた筋繊維が、
はい、
こう修正されることで、
はい、
こう元の筋肉よりも太くなっていくっていう理屈らしいんだけど、
はい、
そのね、筋繊維が壊れて修復されてる時の痛みが筋肉痛みたいなんだよね。
あ、直してる時が筋肉痛なんでしたっけ。
そうそうそうそうそう。
はい、
で太い筋肉になっていくと、
はい、
うん、でその筋トレと原理的に同じことを日本は飛鳥時代に行った遣隋使の派遣っていう、
はい、
まあ対中国外交だよね、
うん、
これの18年間の遣隋使で集中的に行ったと。
壊すんですか。
そう、壊して、
はい、
修正していくんだけど、
はい、
ちょっとこのね、無理してても遣隋使派遣っていう負荷をかけて、
はい、
古い日本の政治を壊して、
はい、
で先進国の中国に学んで修正するっていう、
はい、
これが国家の筋トレだと。
はい、
で当時のね、中国と日本を筋肉で例えるなら、
はい、
中国はゴリマッチョですよ。ゴリマッチョ、
もうアーノルド・シュワルズネッガーですね。
そう、アーノルド・シュワルズネガーみたいな、
はい、
うん、まあ、国土も広いしさ、政治とか文化も先進的で、
はい、
律令制っていう法律と、あと整備された官僚制度のもとに、
はい、
強力な軍隊もあったっていうのが、
まあ、最強ですね。
うん、まあ今でいうアメリカですよ。
はい、
ゴリマッチョでしょ。
ゴリマッチョです
ね。で一方当時の日本はどうだったかっていうと、
はい、
まあ聖徳太子っていうスタイルが良くて、まあ本当にそうだったか知らないよ、
はい、
スタイルが良くてスマートな超エリート皇族が、
はい、
前回とか前にやったけど、蘇我氏っていう強力な豪族とかの力を借りて、
はい、
これまではねバラバラだった日本っていう国を、これからは天皇を中心にした中央集権国家にして強い国にしていこうっていう段階だったんだよね、当時の飛鳥時代って。
はい、
だから例えるならスタイルはいいけどひょろひょろみたいな国だったよね、日本は。
あ、まあ、はい、
でまあ岩崎君と一緒ですよ
ね。
スタイルはいいけどひょろひょろ。
スタイル良くないですよ、
うん、いやいや憧れるよ俺は岩崎君のスタイルに
じゃあスタイルいいってことで、うん、仮定して話しましょう。
そうそうそう、まあパリコレモデルを想像してもらえると分かりやすいですね。
まあ完璧な、あの、
そうです、
あれですね。
そうです、まあ豊かな島国ではあるんだけど、
はい、
民族もあとは非常に優秀なんだけど、
はい、
まあね、国土も狭いし文化的にもまだその時点では未発達だったという、
はい、
うん、であとは政治のルールも 法律も当時はまだなかったからね。
ああそうですよね、地盤も固まってなく、
そうそうそう、だから筋肉質でもないっていうね。
はい、
う
ん、
だからゴリマッチョの中国とはさ、国力の差が結構歴然だったんだよね。
はい、
うん、それが遣隋使派遣当時の日本と中国の違いです。
はい
はい、まあゴリマッチョとスタイルはいいけどヒョロヒョロっていうね。
ああまあそうですね、はい、
まあ筋肉の差、つまり国力の差がかなりあったっていうことはこれ覚えといてください。
わかりました。
はい、でやっと遣隋使の中身に入るんですけど、
はい、
さっきも言ったけど日本でいう飛鳥時代の話で600年に、
はい、
第1回の遣隋使が当時の中国、まあ隋だよね、隋に派遣されます。
はい、第1回、
そうです、600年。
はい、
まあ遣隋使とかね、遣唐使って今でいう外務大臣兼留学生みたいなものだったんだけど、
まあ教養はある人たちが行ったってことです、
ね、ああもちろんもちろん、
最低限、う
ん、
はい、
そう、外交交渉的なこともしつつ、
はい、
その中国のね進んだ政治とか文化とか、あとは宗教とかも学んで帰ってくる的な。
頭いいねって感じですね。
そりゃもうエリートよ。
はい、
うん、で結果から言うとこの第1回の遣隋使は大失敗に終わります。
何も得てこなかったんですね。
まあ、何も得てこなかったというか、
はい、
まあ外交の失敗だよね今で言う。
あ、外交、
うん、
はい、
うん、じゃあねどんな失敗だったかっていうと、遣隋使がね中国の皇帝のところに挨拶に行ったんだけど、
はい、
その時にね、
はい、
中国の皇帝から、
はい、
お前たちの国の政治と文化ってどんな感じなのって聞かれたんだって。
はい、
うん、でそれに対して日本のね遣隋使側は、
はい、
これこれこんな政治体制でこんな文化がありますと、
はい、
ですのでどうぞ対等な関係でお付き合いをお願いします。
あ、
まあお隣同士ですし、
はい、
仲良く手を取り合って対等にやっていきましょうよっていうふうなことを言ったんだって、
はい、
そしたら中国の皇帝はそれを聞いてね、
はい、
ああ全然お話になりませんねっつって、うん、てかね僕ちょっと忙しいんでまた今度にしてみたいな感じで、
はい、
軽くあしらわれて全然相手にしてくれなかったなって。
まあでもそうですよね。全然違いますもんね、
うん、
レベルが。
そうなのよ、
はい、
まあだから簡単に言うと中国側からしたら当時の日本って完全に遅れてる国なんだよね。
はい、もう眼中にないってことですよね。
そうそうそうそう、
はい、
まあ、だから実際に政治的にも文化的にも現実的に遅れてるからね。
はい、
うん、だそれに加えてさ、当時の中国って、まあ、今もそういう思想って残ってるんだけど、
はい、
中華思想って言って、
はい、
あの文化とか思想その他の面において、
はい、
中国が世界の中心で、
はい、
その他の国は遅れてるっていう思想が中華思想なんだけど、
はい、
うん、当時の中国はその中華思想っていうのがバリバリで、
はい、
日本に対してもやっぱりあなたたちの国は遅れてらっしゃいますね、野蛮な国ですねってことだったんだよね。
うーん、
うん、
まあそうなりますね。はい、
まあしかもさ、そんな野蛮な国が世界の中心である我々と、
はい、
対等な関係になろうなんて笑わせるんじゃないわよっていうことだったんだよね、
はい、
だからあのジムに行ってる人はさ想像つくと思うけど、
はい、
ガリガリヒョロヒョロの人がさ、
はい、
ジムにいるゴリゴリマッチョの人に、いやー今日はお互い仕上がってますね、やっぱりベンチプレスって最高だよねみたいな感じで声かけてるようなもんなんだよね。
まあまあまあまあまあ、
うん、
そうですね。
だからもっと分かりやすくだというと、岩崎くんが、
はい、
あの清原に声かけてるみたいな。
あ、まあまだ、
うん、清原怒るでしょそんな感じで声かけたら。
そうですよね、
うん、それと同じで遣隋使は日本側が求めた対等な関係なんて結べなくて日本に帰ってくるんだよね。
はい、
うん、これが第1回の遣隋使です。
わかりました。
はい、でこの600年の第1回遣隋使についてはさっきも言ったけど日本側の記録になくて中国側の記録にだけ残ってるって言ったのを覚えてる？
覚えてます。
うん、でこれはまああくまでおそらくらしい、おそらくにはなるらしいんだけど、
はい、
まあ、日本側がね意図的に記録に残さなかったんじゃないかっていう説が有力らしいんだよね。
失敗したから。
そうそうそうそうそう、完全なる失敗だから、まあ記録にあえて残すなと。
まあまあまあ、そうですよね、わざわざ汚点を。
そうそうそうそう、
はい、
だからそういう意図があるんじゃないかって言われてます。だから日本は完全にバカにされたってことだね。
はい、
みたいな感じで鼻で笑われたと。
まあまあそうですね。
そう、うん、政治のルールも憲法もない遅れてる国家のくせに何が対等な関係だよっていうね。
はい、
中国側からしたら呆れたって感じだね。
まあまだ早いよって、青2歳って。
そうそうそうそう、だから優作君が清原に「おおやってるね」って声かけて無視されるのと一緒だと。
わかりました、悲しい。まあしょうがない。
OK？
はい、 OK です。
これがね第1回の遣隋使です。
はい
はい。でその屈辱の600年の第1回遣隋使の後、日本では歴史的な出来事が立て続けに起こります。
はい、
まずは603年、政治のルールである官位12回が定められます。
ああ、やりましたね、うん、
そうです。
はい、
はい、で続いて607年、17条の憲法が制定されます。
やりましたね。
ね、
はい、
これ絶対に教科書でやるやつね。
そうですね、
うん、
初めての。
でこの2つ、そうそうそうそう、初めての文章化されたもの、
はい、
憲法、うん、この2つについての説明は今回はちょっとね割愛するんですけども、
はい、
日本にとってめちゃくちゃ重要な出来事だったっていうことは確実だよね。
確実ですよね、
うん、でこの重要な出来事が立て続けに起こった理由こそが、
はい、
そのさっきの600年の大失敗に終わった第1回遣隋使の発見だったんですよね。
はい、
それを失敗を修正したっていうのがこの官位12回と17条の憲法だったと。
はい、
そのさ、政治のルールも憲法もない遅れてる国家って言われたじゃん。
はい、言われました。
うん、だったら作ればいいじゃんっていうね。
なんかちょっと反骨精神で。
そうそうそうそうそう、
はい、
官位12回と17条の憲法の成立の背景です、これが。
なるほど、そっか、そうだったんだ。
そう、清原の野郎俺のこと無視しやがってっていう感じで
頑張ろうって。
そう、ひょろひょろだった岩崎くんが本気で筋トレをやり始めたみたいな。
はい、
うん、次会った時は覚えとるよ清原みたいな。
まあでもそういうことですよね。
そうそうそう、追いついてやるからなっていう。
はい、
うん、それと同じ現象が第1回の遣隋使の失敗と、
はい、
でその後の官位12回と17条の憲法の制定による修正だったと。
はい、
うん、これまさに国家の筋トレでしょ。
筋トレです
ね、うん、
はい、
ゴリマッチョの中国に振り向いてもらうために頑張ったと。
はい、
失敗と修正、
はい、
まさに破壊と修復の筋トレと一緒だよね。
はい
はい、でまだ終わりじゃないですよ。
はい、
うん、で続きましてとうとう小野の妹子さんの登場です。
とうとう来ましたね。
お待たせしました。
はい。
はい。第2回遣隋使です。
遣隋使。はい。
今回はね、うん、もうね、準備万端。
もう考えたんですね。
そうそうそう。国書っていう外交の時の正式な書類も持っていったし。
はい。
あ、実はこれ前回持っていかなかったんだよね。
はい。
うん。で、あと何よりね、前回バカにされた最大の要因になった政治のルールと憲法も作って。
はい。
で前回よりは国家としての基礎が出来上がったわけだから、
はい、
これで対等な関係結べるぞっつって妹子さんご一行は再び中国へ向かいました。
はい、
ただですね、そこでも失敗してしまいます。実は
あ、また失敗するんですか。
そうなの、うん、
はい、
まあ妹子さんの失敗っていうか、そのね、妹子さんが持っていった国書っていう、
はい、
その国から国への公式書類が原因だったんだけど、
はい、
あのね、前みたいにね、あのお前たちの国はどんな感じなの、その後どんな感じってこう聞かれた時に、
はい、
ああ、前回はあの政治のルールも憲法もないみたいだったけど、その後どうなったって聞かれたんだって。
はい、
でそこで妹子さんは、実はあのあと官位12回っていう政治のルールと 17条にもわたる憲法を制定しましたって堂々と答えたんだって。
まあそうですよね、普通に、うん、
でそれに対して中国の方も、あそうかそうか、それはちょっと成長したなっつって、
はい、
うん、じゃあその国書見てやるから見せなさいと、
はい、
うん、で部下に日本側の国書を読ませたんだけど、
はい、
その内容を聞いて激怒したっていうふうに記録に残ってるんだよね。
え、
うん、でね、何にそんなに怒ったかっていうと、
はい、
そこに書かれてたのが、
はい、
これもねちょっと有名な書き出しの文言なんだけど読むね。
お願いします。
はい、日いずるところの天使、将日没するところの天使にいたす、つつがなきやっていう、これ結構有名な書き出しみたいなんだけど、こういう風な文言だったんだって。
はい、
でどういうことかっていうと、
はい、
日いずるところの天使っていう、天使っていうのは皇帝っていう意味ね。皇帝、天の子供って書いて天使って読むんだけど、これは意味としては皇帝っていう意味、天の子供ね、エンジェルの方じゃないよ。
わかりますよ、
天の使いの方じゃないよ、天の子供ね、
はい、
うん、天使、うん、でこの日いずるところの天使、将日没するところの天使にいたすっていう意味なんだけど、
はい、
まあ日いずるところっていうのはつまり日が昇る方向ね、
はい、
東西南北のどっから昇るっけ、日って、太陽って。
東です。
当たりです。
知ってますわ。
うん、じゃあ逆に日没するところ、つまり日が沈むのは
西です。
そうです。、う
ん、全員知ってます。
そうだよね、うん。だから日本から中国の天皇帝に書を送りますよっていう意味なんだけども、
はい、
ただこれに対して怒ったのって、なんで怒ったと思う、岩崎君。別に怒るような内容じゃないじゃん。
そうですよね。
なんでだと。
上から目線だなみたいな感じなんですか、捉え方として。
あ、上から目線っていうか、とね、まあ結論から言うと天使っていう文言が問題だったんだけど、
はい、
さっきもちらっと言ったけど中華思想っていう話したじゃん。
ああ、なるほど。
うん、中国は中華思想って、大昔から中華思想っていう、中国が世界の文化政治の中心で、
はい、
その他の国家は遅れてるっていう考え方なんだけど、
はい、
このね中華思想から言うと、日いずるところの天使、つまり日本と、日没するところの天使、つまり中国を同じ天使っていう言葉使ってるけど、
はい、
天使は一人だからと。
ああ、どうな、まあまあまあまあまあまあ、
そう、対等じゃねえんだよっていうことを言ってんの。
はい、
うん、で我々中国は天下の大国家で、
はい、
お前らみたいなもんはもう最近政治のルールと憲法を作ったばっかの遅れた野蛮な国家であって、
はい、
そのね正式な外交文書である国書に、さも我々と対等的なノリで天使っていう呼称を使ってるけど何やってんのっていうことだ。
まあまあまあまあまあまあまあ、
そう、ここに怒ったの。
まあ分からなくはないですけどね、なんかそう
ね、
はい、
なんかさ1400年前のことなんだけど、なんとなく腹立ってこないこれ。ね、
まあまあ分かる、そうですね、
ね、でもまあこれが当時の現実だったんだよね。
まあそうですよね、本当にそうだったと思います。
そう、価値観とか国の力関係からしたらね、
はい、
うん、で岩崎くんがね、いくらねちょっと腹筋が割れてきたからってさ、
はい、
清原に比べたらまだまだってことだよね。一緒だよねこれね。
そうですね、全然まだ胸もないし、
全然同じじゃない、
全然質が違うと、
うん、そうそうそうそう、うん、で以上のように小野妹子さん率いる第2回遣隋使も失敗というか、まあ日本の思惑であった対等関係での外交はできずに帰ってきます。
はい
はい、ただ聖徳太子さんはその失敗を失敗で終わらせるような人ではありません。
じゃないんですね。
じゃないんです。再び2年後小野妹子さんを遣隋使として中国に派遣します。
はい、う
ん、まあ大変だよね妹子さんも。
本当ですよ、またみたいな感じですよね。
ね、命がいくらあっても足りないっていうのはまさにこのことですね。はい、うん、
本当そうですよ
ね。ただ今回は失敗を完璧に修正しての再々チャレンジでした。
はい、
うん、結果的に言うとこの3回目の遣隋使は見事成功します。
全部あれですよね、同じ人に会いに行ってるわけですもんね。
そうだね、同じ人です。
また来たかと。
また来たかと、そう。でね、前回皇帝の逆鱗に触れた国書の文言も、
はい、
東の天皇慎みて西の皇帝に申すっていう風に修正して、
はい、
なんとかこれで認めてもらって、でまあ完全なる対等ではないんだけど、
はい、
まあかといって家来でもないっていう関係を獲得したと、
はい、
うん、で貿易もできるし、あとは留学生も派遣できるっていう、
はい、
まあ今でいう同盟関係的なところまでは持ってったんだよね。
あ、でもそう、うん、そうですね、成長しました、ね、
そうそうそう、まあ、難しく言うとね、長考すれども作法は受けずっていうだけど、まあこれはまあまあ覚えなくていいです。
わかりました、覚えないです。
まあご機嫌伺いはするけど家来じゃないぞっていうことだね。
はい、
な、岩崎君の例に例えると、まあ、清原と友達まではいかないけど、
うん、
会話ができるくらいになったと。
成長しました。
うん、で前まではそうそう成長したでしょ。
はい、
前まではさ、腹筋割れてきたっていうくらいで筋トレっていいよねつって声かけてたところを、
はい、
ちょっと修正してアプローチを変えてみて、
はい、
ゴリマッチョ清原のトレーニングの仕方を、
はい、
遠目にではあるんだけど観察しながら、
はい、
こう学んで真似して、
はい、
かつ前回の失敗点も修正して、
はい、
手ぶらで話しかけに行くんじゃなくてさ、清原がトレーニング終わった頃を見計らって、
はい、
お疲れ様です、プロテインですっていう風な感じで教えを請うっていうスタンスに修正していったってことだね。
うん、うん、
プロテイン結構ね重要だよね。
そうですね。まあゴールデンタイム、
う
ん、
そうそうそう、あの、はい、30分以内にね。
そうですね、うん、
で教えは請うけど、あなたの手下とかではなく後輩としてっていうことでね、
はい、
下手には出るけど手下じゃないっていう、
はい、
うん、分かったかな。ちなみにね、当時の日本以外の周辺国って、まあ、基本的にゴリマッチョ中国の下手に回って手下になってたんだよね。
まあごますってたわけですよね、まあ、日本もですけど。
そうそうそうそうそう、はい、あの、いやー清原さん今日もお疲れ様です、いや何かトレーニングでも手伝うことないですかねみたいな、
はい、
うん、あれてか上腕二頭筋やば太すぎませんみたいな、どんなトレーニングやったらそうなるんですか、自分には無理っすよ天才っすね的なね。だから岩崎くんとか当時の日本みたいに、
はい、
清原とか中国の圧力に屈服しないで独立を保ちつつ中国に学んで国力をつけていくっていうやり方って、
はい、
他の国からしたら前代未聞だったんだよね、
はい、
どう、当時の日本っていうか聖徳太子の外交手腕ってすごくない？
すごいと思いますよ、うん、カリスマ性感じますね。
そうそうそうそう、まあちなみにその後も第4回5回と遣隋使を送るんだけど、
はい、
まあその間に隋は滅びちゃうと、
はい、
うん、それが約18年間、うん、でこの18年間の間に日本が中国に学んで、まあ時にはね失敗もして、
はい、
得たものはめちゃめちゃ大きくて意味があって、
はい、
聖徳太子さん存命中にはまあ完璧にはね成し遂げられなかったんだけど、天皇を中心にした強力な中央集権国家を作るっていうもう夢は、
はい、
まあ後輩たちに引き継がれていって、
はい、
聖徳太子さんが亡くなったまあ約70年後の天武天皇っていう、
はい、
まあおそらく歴代天皇の中でもトップ3に入るくらいの力を持った、
はい、
天皇の時にその強力な中央集権国家の夢は叶えられたんだよね。
そうですかね、はい、
うん、そうなんです。これが国家の筋トレ遣隋使の概要でした。
なるほど、そっか、筋トレ、うん、頑張りましたね。
そうそうそう、ほんと頑張ったと思う。
自分も頑張ろう。
うん、
でも相当な時間費やさないとってことですよね。
そうだね、リスクも負わなきゃないしね、はい、清原っていうね。
そうですよね、
うん、ちょっとまとめてみましょうか。
はい、
はい、まずは遣隋使は飛鳥時代聖徳太子の時代の600年から618年間の間に合計5回行われましたよと、
はい、
うん、で当時の中国隋との外交みたいなものだったんだけど、
うん、
そこで特に活躍したのが、 まあ2回も中国に行った小野の妹子さんね。
そうです、
うん、
妹子です。
妹子です。
妹子なんです。
で、
はい、
その遣隋使派遣計5回のうち、
はい、
第1回と2回は日本の不手際というか、まあ知識不足だよね。
まあ
それで失敗には終わるんだけど、その失敗から学んだことって実は本当に価値のあるものだったんだけど、
変えたわけですね、日本を。
そう、日本を変えた。その価値あるものって何かっていうと、
はい、
まあ一番大きいのは独立を保ちつつ超大陸、超大国中国から先進の政治文化思想を学ぶっていうシステムを獲得したっていうことだよね。
はい、
他の東アジアの周辺国がそのボリマッチョ中国の完全なる手下になったのに対して、
はい、
まあひょろひょろガリガリだった日本が、まあ無謀だと知りつつも懸命に対等を求め続けて、
はい、
結果は対等まではいかなかったんだけども、まあ同盟関係的な地位を築くことができて、
うん、
あとは外交とか留学生の派遣とかの交流も行えるようになって、
はい、
日本は国家として発展していきましたよと。
ああ、そっか。
でその遣隋使派遣の時の一連の、
はい、
失敗と修正、
はい、
これを例えると国家の筋トレだったんじゃないかっていう。
そうですよね、本当うまいこと見つけましたね。
見つけたでしょ、これすごくない？
すごいと思います。
めっちゃこれ頑張ったな遠藤。
うん、いやすごいですよ。
なのにこんな声っていうのがちょっといやなんか悔やまれるんだけどね。
どんどんかすれてってますよね。
そうなのよ、ちょっと聞きにくいかなと思うんですけど。すいません、うんうん、
自分は大丈夫です。
すいません、
うん、いやいやいやいや。
で聖徳太子さんは自分たちの政治のルールも憲法もないひょろひょろのガリガリの国家っていうことを自覚しててね、
はい、
国際外交っていうジムに通って、
はい、
でそこで目標とすべきゴリマッチョ超大国中国に教えを請うっていう形で、
はい、
まあ、時には冷たくあしらわれたり時には厳しい指導も受けたりして、
はい、
簡易十二回っていう政治のルールを作ったり、
はい、
17条に及ぶ憲法を作ったりしながらめげずに国家の筋トレを続けて、
はい、
見事ゴリマッチョと仲良く話ができるまで頑張ったと。
はい、
うん、遣隋使はたったの18年間だったけどこの18年間は日本の国家としての基礎とか、
はい、
あとは小さいけど日本っていう独立した優秀な民族の国なんだっていうアイデンティティが確立した18年間でもあったと。
濃かったですね。
ものすごく濃かった。
はい、
うん、精神と時の部屋に入ったみたいな。
あ、ドラゴンボール。
そうそうそうそうそう。そんな感じだったと。うん。
はい。
だから日本人が誇り高いって言われるゆえんはこの時の、
はい、
その小さい国だからって当時のね超大国に媚びを売らなかったっていうことが大きいかもしれないよね。
こっから来てるかもしれないですよね。
確実に来てるね。
はい。
うん。中国はね確かに国が大きくてゴリマッチョだけどそれに対してさ、
はい、
我々日本は国土は狭いけど、
はい、
我々は日本人だっていう誇りを持って、
はい、
ゴリマッチョにも媚びないで生きるっていう、
はい、
まさに細マッチョの国だったんだよね。
細マッチョモテますからね。
細マッチョはモテるでしょ。世界から今もモテてるでしょ日本は。うん、
そうです ね、ありがたいことに。
これが今でも世界で称賛される日本人の本質ですよっていうことです。
わかりました。
はい、つながったね細マッチョ。
つながりましたね。はい、
うん、
うまく
ね。どうよ遣隋使、筋トレしたくなったんじゃない？
そうです ね、
ね、
筋トレはしたくなりました。精神と時の部屋に行きたくなりました。
行ってきな。
行きたいですよ。
岩崎くんなんてスタイルいいんだしさ、今から筋トレやってで細マッチョになったらさモテるよめちゃくちゃ。
いやモテたい、
うん、だからさ清原がいそうなジム探してさ。
いやなんでまた清原じゃなくてよくないですか。
じゃあ誰よ。
マサト。
いやダメダメダメだって。でマサトだって
え
あの人細マッチョじゃん。
あそっか。
うん、ゴリマッチョじゃなきゃダメなのよ。
ゴリマッチョ。
うん、だから清原がいそうなジムを探して筋トレの仕方を教えてもらってください。岩崎君は。
わかりました。
はい。
うん、港区あたりで、はい。
で、取り入るコツは筋トレ終わった後の、はい、プロテインですっていうのが、
そうですね。
あの、コツらしいからね。
おにぎり握ってきましたと。
あ、そうだね。あの、
食べてください。
そうそうそう。プロテインと、あと、炭水化物結構重要らしいからね。
やばいやつですよ、
うん。あの、うん。俺、筋トレマニアの人の本、ちょっと読んだ時にそれ書いてあったから。
なんで？何があって読んだんですか？
あ、なんかちょっとちらっと見てみたの。うん、皆さんもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、参考に、はい、ね、モチベーションとして、
はい、まあということで岩崎君、清原に会ったらよろしくとお伝えください。
あ、もう伝えておきますよ。
お願いします。
わかりました。
はい、ということで遣隋使派遣は国家の筋トレだったでした。
はい、
私からは以上です。こんな声ですいませんでした。
ありがとうございます。ではあれですかね、遣隋使、
はい、
国家の束群れ、
筋トレ、
あ、筋トレは何でしたっけ、
第40回ね。
あ、そうですね、第40回遣唐使、
遣隋使です、遣隋使です、
遣隋使、
おい岩崎君、
その1でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
バイバーイ。